Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。8月8日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き仕事も趣味も自らの人生も丸ごと楽しむ人、桂田恵子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回のオンエアでは幼い頃のお話や、ふるさとから大阪に出てくることになったきっかけなど興味津々で聞かせていただきました。今日はその続きで今の活動につながる心模様なども聞かせていただいています。どうぞお楽しみに。なお、今回も昨年3月にオンエアさせていただいたアンコール放送となりますことご了承ください。そして来週のこの時間は昨年3月のオンエアからこっち、さらに変化を多くバージョンアップした恵子さんとスペシャル対談した模様をオンエアさせていただきますので、そちらもどうぞお聞きください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
難しい部分はあるな。結構ネックになってる。歯がゆい部分がすごくある。一致するところもある。なあなあにするのは良くない。まあどうにかなるかな。親の都合でこうしなさい。どっかにあるやろ。決めさせればいいやないか。一人の人間として。これからの時代はやっぱり自分を持ってないと、やり残したって思うよりは、やり尽くして終わりたい。自分の好きなことをしてこそ人生。過去を振り返ってもしょうがないから。私はなんか、肩にはまった生活をずっと、してきすぎたような気がする。
FM Gig。
聞かせて、あなたの人生ストーリ
ー。で、明石の職人さんになって、
うん。
いつの頃かに事務職かなんかに
変わった。
変わるんだね。
明石市自体で、うん、今事務職になりませんかっていう、そういう募集をしてた時期があって、あ、それやっぱり受けようとか思って、受けたのがきっかけで事務職に。
うん、で、その事務職で、まあ全く違う仕事で、
うん、
主にどんな感じの。
今でも14年ぐらいになるんだけど、うん、その中の10年間は、うん、子育て関係の部署で、今は障害福祉課っていう、その本当にそのまま障害の関係の部署で、
うん、いわゆる役所行ったら奥の方で、僕らはその相談を受けたりとかしてる奥の方で机で事務職してはるやん。
事務職、そうそうそうそう、
そ
ういう
人なのね。
一人で、
うん、主にじゃあパソコン使って、
もう主にはっていうか
一日中
パソコン使ってることの方が多い。
うーん、 どうですか、やりがいというか今の仕事を。
でも事務職もなかなか難しい部分はあるなというのは感じるかな、うん、パソコンは使えても、例えばシステム、例えば住基、じゃあ住民のそういう記録だとか、その障害のシステムもあるんだけど、そういうのも見れないし、その独自のシステムって音声乗らないから、そこら辺が結構ネックになってるので、やりにくいところもあるし、
まあそのいわゆる Windows なりパソコンをその、音声化させる、まあ、アクセシビリティのソフトっていうのは、結局やっぱりこう使えないシステムっていうのが結構多いっていうことだよね。
そうそうそう。
だからやっぱり一般の人たちと同じような形で、なかなかこう仕事がしづらかったりとか、
そのシステムを使えればもうちょっと私だけでも仕事できるのになって思うことができなかったりとか、で今の職場に来たら申請書とか多いやん、その申請書とかはまだまだその紙ベースのものなんで、それを受け付けて、じゃあ読んでもらってとか処理したりとか、まあ結局はあのそうやってやってんねんけど、達成感としてはどうなんかなっていうのもあったり、
それは歯がゆいね、
歯がゆい部分がすごくある、
でまあそういう形で今仕事をしてて、まあ、ちょっと話が前に戻るんだけども、20代の頃とかは、まあね、いくつかも恋もして、そして今のご主人と、
あそうですね、はい、
ブラインドテニス
で、
僕も恵子さんも出会って、そして、僕が一人で行くの嫌やからって連れて行った健太郎と、あなたが出会って、で、なんで健太郎なんで健太郎と結婚しようと思ったのか、
そうなんでなんやろねなんでかな。でも最近思うのは、源さんと私考え方違うところはあるけど結構一致するところもあるんで、その辺かなって。
結婚したのがだからまあまあ遅かったよね。
子供の頃の思いだったら、20代のうちに結婚して20代のうちに子供を産みおいてなんて思った時期もあったけど、私は30後半に結婚して、後半に子供が生まれみたいな。
その源太郎と結婚する時とかは、ご両親とかは特に反対するとかもなく、
うちのは特に
特になく、源太郎のご両親、まあ、いわゆる姑さん、姑さんっていうね、とかとも関わりができてきたりするわけやけども、どういう距離感というか。
そうですね、いい人たちだとは思うんだけど、やっぱり姑として見ると、いや私たちのことは私たちで考えさせてくれたらいいのになって私はずっと思ってましたね。
そうやね、それはすごくあるし、ちゃんと伝えてたもんね、ポイントポイントのところでさ。
まあ確かに、そのでもなーなーにするのは良くないと思ったし、
でまあ結婚して2年目に息子が生まれる。
そうです
ね、昔から結婚もしたかったし子供も欲しかったみたいなのはあったの。
まあ私そのすごい子供が好きだから私はって言うんではなかったけど、まあでも自分の子供っていうのは必要かなというか、子供を産んでみるのも良い経験かなっていうのがあって。
ああ、なるほどね。子育てはどうでしたか。今だから高校3年生。
そうですね。
18歳ね、4月から大学生と。
はい、子育てはどうだった。あんまりね、その子供ができるってことで不安とかはあんまりなくて、まあどうにかなるかなみたいなんでしてて、子育て中視覚障害の関係の子育てサークルにも入ってたので、そのメンバーたちが時々集まってくれていろんな話したりとかしてたし、
情報交換、
そうそうそう、もうみんな子供さんがいらっしゃる方々、先輩ママたちが 3,4 人いたのかな、そういう人たちと話したりしてたから、 意外に困ることもなくというか、うん、まあいろいろあったかもしれないけど、うん、なんとなく過ごせれてたという感じかな、
うんうんうん、子育てで一番大変やったなと思うようなことってなんか、
うちの子2回ぐらい入院したんですね、うん、1歳半の時と4歳になる手前かな。
へ
ー。1回目は夫の両親がいたので、うん、調子悪いって言ったら病院すぐ連れて行ったりしてくれて、うん、結構ついてもくれたので良かったけど、うん、2回目っていうのがうちの親とか向こうも来てたから良かったようなものの、
うん、
ちょうど私も仕事忙しい時期で、うん、休めないのにあの子入院してるし、うん、っていうことで私と夫が交代で夜は泊まって、うん、昼は両親たちが順番に見てくれてたりとかして乗り切ったけど、子供の入院って大変だなみたいなのはありましたね。
え、うん、何の病気あったの？
いや、単純に肺炎。結構ショータって風邪ひいたりとか、うん、咳とかも割と出て、そういうちょっと気管支系に、肺炎というか気管支炎というか
弱かったんや。
うん。
今は？
今は全然ないけど。
子供の頃はちょっと喘息の系とかあったの、うん、小児喘息的なって
。まあ喘息まではなかったけど、よくなんか咳っぽく咳したりとかすることは多かったから、うん、お咳の病院行こうとかいうのはよく言ってたな。
うん、息子ちゃんのその性格的な面とかで大変やったこととか、なんかこう例えば小学校とか中学校とかも含め。
性格的には特には。うん、まあ勉強好きじゃなかったのはしょうがないかな。なんやろ。
息子から見たら両親は視覚に障害があって、
うんうん、
まあ本人は健常者でっていう、うんうん、まあ息子ちゃんサイドから見たまた親への見方とかも違うだろうし、
うん
うん、その恵子さんとかから見て思うこととか。子育てする上でやりにくかった部分とか、その要は本人は子供は見えてて自分たち見えてない的なところで、
なんそれなんやろな、なんその不便さというか、うん、うちなんかね、その親の都合でこうしなさいとかいうことがないから、うん、今でなんだけど、もうその自分の荷物もどこにでも置くから、うん、本当に。昨日もだったけど、そう、あの子の、ちょっと、洗う服どこにあんのって聞いたら、リュックの中、そのリュックはどっかにあるやろみたいな感じで。なんか、その辺、ここに、ちゃんと自分のものは決まったところに置きなさいとか、そういうのが徹底できなかったりとかして、放任なのは放任なんかもしれないけど、そういう親が見えないからこうしなさいということがなかったから、うん、まあその辺は自由気ままにやってるっていう感じで、いいのか悪いのか。
ご夫婦の中でこう子育てに対するその食い違いとか、そんなんとかは結構話したりとか。
いざとなった時には話はするけど、うん、あんまり食い違いを感じたことはないから、
うん、
やっぱり本人に決めさせればいいやないかっていうのが二人の共通意思だから、うん、あんまりあれこれは言わないし、うん、そんな感じかな。
あなたたちとそのここの桂田ファミリーの素晴らしいところは、
うん、
全員が全員を一人の人間として見てるところなのね。これがね、とっても本当に素晴らしいし、理想系やなっていう。
確かに、もう、一人の人間として翔太のことも見なきゃいけないなとは思うし、私と、ね、源さんとの関係も、結構なんだかんだお互いに言うことはあれど、お互いに好きなことをしてるっていうのもあるし。
うん、その辺の、だから、こう、価値観というか人生観が一緒だから、
うん、
まあ、多少思うところがあっても、
うん、
大したことではなくなるというか、
そうそう、なんかまあ今のところはやっていけてるのかなとは思う。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
それではけいこさん、今日もね、ちょっと思い出に残ってる曲を一緒に聞きたいなと思うんですが、はい、何かありますか？
あの、J-WOKEの、うん、何も言えなくてをお願いしたいと思います。
これは何か思い出は？
これは、大阪に、で、寮生活をしていた頃、ちょっと私が好きだった男性がよく歌ってたんですね。
うん。
うん。っていうことだけなんですけど。
あ、思い出のね。
はい。
そういう思い出も大事よ。ねえ。わ、うん、かりました。そしたら曲紹介のほどお願いします。
あ、はい。J-WOKEです。何も言えなくて。
息子さんも大学になって社会人になっていくねんけど、今の話からすると、
うん、
変な質問になるんかもしれへんけども、
うん、
将来とか息子さんに思うこととか、どんな人生歩んでほしいだとか、
うん、
なんか思うこと、
まあ親としての思いはないわけではないけど、結局もう多分私があれこれ言っても、うん、本人は自分の なんか行きたい道しか行かないと思うんで、まあ、あの将来的には変わってもいいし、その進んでいくうちになんか自分が新しい出会いがあって、
そうそう、
気持ちが変わっていって違うところに行き着くかもしれないけど、そうそう、まあ自分の意思を持ってやってもらえたら、これからの時代はやっぱり自分を持ってないと流されるとなんか変な方向に行ってしまうかもしれないんで、だから自分の意思だけは持っていてほしいなとは思うかな、
うんうん、素敵なことだわそれは本当に、
うん、
で子育てもそうやってまあ高校出て一段落というのか、恵子さんはこれからやっていきたいこと、やってみたいことなんかありますか？
いや、私は本当に何をやるかっていうのはまだそんなに見えてきてるわけじゃないけど、うん、今ってやっぱりオンラインも広がってるから、うん、可能性もすごく広がってきてると思うので、うん、私にもできることはあると思うので、うん、やりたいこと、うん、好きなこと、うん、とかを中心にあのした生活をしていけたらなというのがあって、うん、今の仕事をすぐ辞めるとかそんなんではなくて、うん、その働き方は考えていきたいなとは思ってますね、うん、やっぱりあの何もせずに過ごすよりは自分のしたいことをして過ごしたいし、なんかやり残したって思うよりはやり尽くして終わりたいような気もするし、
そうだね、
うん、今までもなんとなくやりたいなとか考えたりはしてたけど、結局一歩踏み出さないと何も始まらないんで、一歩踏み出してまず行動してみると変化が起きてくると思うし、そういう流れでどんどん進んでいけたらなと思ってます。
なんかそんな風に思うようになったきっかけみたいな、ずっとそんなんじゃなかったわけでしょ？
うん、そうそうそうそう、今私が最近特にそう思ってんのは、うん、何のおかげってやっぱりコロナの時期からだと思います。
お
ー、うん、その頃から私Facebook 始めて8年ぐらいになって、 Facebook では割とパワーもらうなって前からずっと思ってたし、うん、そういうパワーのある人たちを応援していきたいなと思って応援してたこともあるんだけど、うん、でもなんかその人たちはその人たちで、私はその人たちのようには今あの働いてるところがあるし自由にはできないよなみたいなところがあって、うん、出たけれど、コロナの頃になってなんか今までに出会わなかったような人たちとの出会いっていうか、ふとしたことで出会って私にもチャンスがあるんじゃないかなとか思わせてくれるようなこととか、今までなんかなんで私にはできないと思ってたんだろうっていう感じに思えてくるようなところがあって、やっぱり自分の好きなことをしてこそ人生だなってだんだんと心が変わってきたというか、うん、
素晴らしいですね。でそういうのをちゃんとこう一歩ずつこう形にしていってるところがまたねいいよね。これからも新たな一歩踏み出してまた違った景色を見ながら楽しい人生を歩んでいくっていう感じで、
はい、
ねえ楽しみですねこれから。
そうですね。
ということで残り質問3つ、子供の頃の自分にメッセージを送るとしたらどんなメッセージを送りますか？
どんなんやろなかなか出てこないなそういうの。今送るとしたら、ちょっと遅い目覚めですが、私は今から自分の好きな道を目指して進んでいきます。
でこうして人生を振り返ってもらって改めて思うこと何か、
人生振り返って、まあでも忘れてることも多いなとは思うんですけど、こうやってあの歩んできたからこそ今がある
よね。
まあそう、まあ過去を振り返ってもしょうがないから、いろいろ思い出したことがあって、わあそうなんだって思うことはあるけど、この過去を土台にこれから未来に向かって進んでいきます。
もう未来あるのみということで。
そう。
で今度もし生まれ変わるとしたらどんな人生を歩んでみたいですか？
今私自由人として過ごすのがすごく夢なんで、 今度は人生すべて自由人として生活したいな。そう、なんかね、寒い時には暖かいとこで暮らして、暑い時には涼しいとこで暮らすとか、世界各国を渡り歩くとか、なんかそういうのすごい憧れてて、で、自然の中で自然に囲まれて生活してみたりだとか、なんか好きな時に好きなところに行って好きな人たちと生活するとか、なんかそういうすごい憧れるような生活をしている人がいるんだなというのを最近ちょっと感じてて、やっぱ私も自由人として今度生まれ変えたら生活してみたい。私はなんか型にはまった生活をずっとしてきすぎたような気がする。
なるほどね。よく、僕と一緒の視力障害の人にインタビューした時に、この質問すると、次はあの目が見えて生まれたいなっていうのは思いますみたいによく言うんだけど、それはどう？
いや、目が見える世界もやっぱりあってみたいけど、まあそこはどっちになるかはお任せしてもいいかな。
おお、わあ、それも素敵やね、めっちゃ。
あの、見えたら見えたでいいし、見えない世界っていうのも、まあ今、いや、でも新たな生まれ変わったら今の記憶なくなるよね。
なくなるよ。
そうか、まあどっちでもやれるんじゃない、今やってきてるんだから。
まあその自由人っていう意味でいくとね、別に見えたかろうが見えてろやろうが見えてなかろうが、自由には生きれるからね。
そう
自由人っていうね。
だからまあそれがどっちであるかはもうその時のお任せだけど、とにかく自由人としてその枠を取り払ったような生活ができるんだったらすごいなって。
ぜひ実現させてください。もう恵子さんとも出会ってだからもう20年以上になるけども、まあいろいろね、初めて聞く話とかも聞かせてもらってすごいありがたいなと思うんですが、これからも仲良くよろしくお願いします。
まあこちらこそよろしくお願いします。
ありがとう。まあ今日はね、本当に楽しい話、長時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
桂田恵子さん、興味深いお話の数々、本当にどうもありがとうございました。これから自分の信じた楽しい人生をどんどん進んでいって、皆様と良き思い出を作っていってください。応援しています。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Stevie Wonder の Stay Gold を後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com OTEGAMI アットマーク RADIO ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は先週と今日オンエアさせていただいた桂田恵子さんのアンコール放送から1年半近く経ってさらに変化多くバージョンアップした恵子さんとスペシャル対談した模様をオンエアさせていただきます。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。